1月27日金曜日、ながら日経とニュースレター、ウィズ日経のコラボ放送です。担当は私、ながら日経の村野です。ウィズ日経は日経の若手記者が、読者やリスナーの皆さんと同じ視点でニュースについて考えるニュースレターです。経済ニュースは自分の生活やビジネスにどういう影響があるのかわからない。日経の記事の読み方がわからない。そういった声を少しでも解消するようなニュースレターを毎週配信しています。コラボ放送ではニュースレターの担当記者に内容についてショート解説してもらいます。本日は社会調査報道ユニットの島崎優太記者です。島崎さん、よろしくお願いします。
あ、お願いします。
今日27日、まあ東京は朝からまあ割と天気、日差しも出て暖かい感じするんですけど、やっぱ最近寒い日続いてますけど、
はい、
こう島崎さん体調とかいかがですか？
あの、体調はすこぶる好調なんですけども、
はい、
あの、ちょっとやっぱり周りを見ると結構咳をしている方も目立っていてです。なかなかこう少しずつその年度末に近づいてきて、まあ、にわかに仕事も積み上がりつつある中で、ちょっとなんとかやっぱり体調維持したいなというふうに思ってます。
そうですよね。
はい。
島崎さん、寒さには強いんですか？
あの、かなり強い方です。
あ、そうですか。なるほど。
暑いよりは、暑いよりはよっぽどいいです。
あ、そうです。まあ、例えば大雪とか降った場合でも、やっぱ記者という職業柄ですと、このなかなかそのリモートとか在宅勤務っていうのは難しいんじゃないかと思いますけど、その辺はいかがですか？
おっしゃる通りでですね、あの、取材する対象がオンライン化されれば、こっちもリモートをできるようになるっていう部分が出てくると思うんですけど、はい、そういう意味で言うと、その記者から率先してリモートにするというのはなかなか難しくて、こう、世の中が先にリモートになっていって、その後に記者がリモートになるみたいな、そういう順番のような気もしますね。
そうですね。やはり相手の方次第って面はありますよね。
そうですね。おっしゃると思います、
なかなかこちらの都合を押し付けるわけにもいかないです
ね。リモートでやってくださいとちょっと言えないですね。
そうですよね。わかります。島崎さんの今週のニュースレターは、裁判の刑事と民事、何が違うというテーマです。これ、どういった内容なんでしょうか？
そうですね。あの、ま、刑事裁判と民事裁判の違いっていうのは、ま、なんとなく、あの、皆さんもご存知だと思うんですけども、はい、ちょっとつぶさに見ていくと本当に全く全然いろいろ違うんですが、今回あの、刑事と民事の両方で争われた事案から、その違い、見え、ここから見える違いというのを考えてみる、そういうような内容です。
これ、刑事と民事で分かれた事案っていうと、どういう事案なんですか？
東京電力 の、はい、あの原発事故をめぐる、旧経営陣の責任をめぐる裁判です。
はい。
まあ、民事裁判だと、去年、あの13兆円ですね、はい、賠償を命じる、大きな判決があったんですが、間の今日、今月の18日の刑事裁判の方だと、3人は無罪というふうな結論が出て、本当に全く真逆の結論が出てきたっていう事案ですね。
はい、民事の方では、その賠償責任があるというのを認められたわけなんですね。
はい、
ところが、刑事裁判だと、まあ、責任ない、まあ、無罪という判決が出たということなんですよね。うん、
はい。
これ、あの、裁判でいろんな、まあ、証拠とかが出ると思うんですけど、その辺の証拠はなんか違ったものが出たりしたんですか？はい、新たな新証拠みたいなやつが。
確かに細かく見ると違う部分はあるんですけれども、はい、まあ、基本的にはほぼ同じものに基づいて判断されています。
まあ、もちろん裁判官も違うわけなんですけど、
うん、
これ、なぜこういう相反する結論が出たんですか？
一番はその刑事と民事の認定ハードルの違いですね。
はい。
刑事裁判の場合は、疑わしきは被告人の利益にっていう原則がありまして、検察側が絶対的な苦労を証明するっていうことが、求められるんですけども、
はい。
民事裁判だと、両者の主張を比べて、どちらの方がより合理的か、まあ、いわゆるこう、高得点を取った方の立証が認定されるみたいなイメージですね。ここのやっぱ違いが一番、結論の違いで大きく影響したんだと思います。
まあ、スポーツの試合で言うと、民事裁判は必ずどっちかに勝ち負けをつけるというようなスタイルという感じなんですかね。
そうです。まあ、どちらを、一応結論はどちらかが、まあ、勝訴、敗訴っていうのが出るんですが、はい、それを、その審判の違いっていう感じですかね。その、まあ、審判の見方の違いというか、その、 片方が、なんていうのかな、まあ、絶対に、まあ、ちょっとうまく説明できなくて
ですね。はい、難しいですね。うん。
だから、まあ、刑事裁判の場合は、検察官が、はい、確実に犯罪をやったっていうことを立証しきらないと、被告人の方が勝ちになる。
うん。
民事裁判の場合は、そういう優劣関係はなくて、二人の間、原告と被告が、ある種、対等な立場で、立証をぶつけて、優勢な方が勝つ。
うん。
刑事裁判の場合は、検察官がすごく大きな立証責任を負ってるっていうイメージですかね。
なるほど、ね。
ちょっと難しくてあれですけど。
これ、こんな感じで、その刑事の裁判と民事の裁判で、この判断分かれるケースっていうのは、これまでも結構あったんですか？
そうですね。よくあるとまでは言いませんけども、はい、例えば、交通事故なんかだと、
はい、
刑事と民事の両方で責任が問われる事案って結構あるので、はい、例えば刑事裁判だと、不起訴になったりとかですね、
はい、
裁判がそもそも始まらなかったっていう、民事裁判で損害賠償が命じられるっていうこともあったっていうのは聞いたことがあります。う
ん、これ、ちょっと難しいかもしれないんですけど、この一般的な世間の見方としてですね、
はい、
刑事裁判での判断と民事裁判での判断でですね、なんか一般世間の人はどっちを重きに置いて判断しちゃうものなんですかね。
難しい
ですね。難しいですね。
ね、
例えば、まあ、これちょっと流せるかどうかわかんないですけど、この、はい、私が電車内で痴漢をしましたと。
はい。
で、刑事裁判は、まあ、まあ、不起訴になったか、無罪になったかっていうふうに、何もまあ問われなかったですと、
うん。
で、民事裁判の方はその女の人から賠償を求められて、なんか、うん、一定額認められたというケースの場合、私は世間的にはどう、うん、どっちの方が信じられるんですかね。
そうですね。まあ、やっぱりその、そもそもその違いっていうのは、実はあんまり世の中的には、
はい、
その、理解が広まってるわけでもないと思うので、
はい、
例えば民事裁判で損害賠償が認められましたってなると、うん、世の中的には、そこまで区別してやっぱり考えないんですよね。
そうですね。
だから刑事事件で、無罪になりましたと、
うん、
なったとしても、やはり賠償が認められれば、あの人はそういうことをやったのだろうなっていうふうな理解には多分なると
。その逆の、あるんですかね。逆で、例えば私、民事では認められなかったけど、はい、でも、刑事で有罪になったら、まあ、基本的には民事も。
そうですね。
そうですよね。
まあ、
うん。
確か逆パターンは、まあ、聞いたことはない
です。あんまりないですよね。しかも、あれですよね。刑事の後、民事裁判を行われるってイメージなんですかね。
そうですね。やっぱり刑事で認められて、で、じゃあ、それだったら、まあ、民事でも、賠償の求めようかっていう流れが結構一般的ではあります。
福島の原発の場合も、この、
はい、
この前出た刑事裁判の判断は、これ、二審ですもんね。
そうですね。一審は2019年。
そうですよね。つまり、一審で見ると、刑事裁判の方が早いんですね。
そうですね。
早く出まして、で、去年の民事裁判っていうのが、これ、一審ですよね。
そうですね。
そうですよね。最初の島崎さんのお話で、まあ、なかなか記者の仕事柄、リモート難しいっていうこと出たんですけど、
はい。
こういったその、裁判ではですね、オンライン化、リモート化っていうのは進んでるんですか？
そうですね。まあ、裁判も結構オンライン化が難しいとされてきた分野ではあるんですけども、
はい、
ちょうど今 IT 化に向けてこう大変革が進んでる最中ですね。民事訴訟では2025年度中をめどに全て提訴から判決の言い渡しまでオンライン化でできるようにっていうことを目指して今、ちょうど整理が進んでるところなんです。
なるほど。これ、オンライン化になると、もう裁判所まで足運ばなくてもいいんですか？
そうですね。もちろん、裁判所が、これは重要なので来てくださいっていうようなことももちろんあるんですけども、はい、基本的にはそういうこともなければ、まあ、極論を言うと一度も、まあ、裁判所に行かなくてもいいような場合というのも出てくる可能性はありますね。
そのあたりのその裁判のオンライン化の話は、まあ、今朝のニュースレターにも詳しく書いてありますので、皆さんご覧ください。ニュースレターウィズ日経の登録はこのチャプターのリンクからお願いします。 また番組へのご意見やご感想もお待ちしています。本日は島崎さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。